主の苦しみ計り知れぬ話、金城重弘。
教会では一期の最後はいつも宣誓式とそれから聖餐式をしておりましたけども、コロナウイルスのために宣誓式聖餐式ができなくなったことは本当に残念であります。エレン・ジー・ホワイトは毎日イエス・キリストのご生涯を瞑想することを進めていらっしゃいます。一場面一場面をピックアップして瞑想する。特にイエス様の最後のご生涯について瞑想することを進めていらっしゃいます。で、今日は、各時代の希望の第74章からゲッセマネの園、受難週からイエス様の見苦しみ、計り知れない見苦しみを瞑想していきたいと思います。一番最初に賛美歌の138番瞑想しながら歌いましょう。イエスの苦しみ、私たちは聖餐式の時に その苦しみをいつも瞑想しますが、今日説教というより自分の想像をたくましくして瞑想して、主が私たちのためにどれほどの苦しみをなされたか、どれほどの犠牲を払われたか、そのことを瞑想したいと思います。ゲッセマネの園から受難週が始まります。これはマタイ26章と、そしてマルコ14章と、そしてルカ22章と、そしてヨハネ18章、四福音書の記者たちが皆取り扱っています。マタイによる福音書26章を見てみましょうか。マタイによる福音書26章。26章の36節から。心で瞑想して噛み砕いて、そして私に、自分にどういう意味を持っているか瞑想したいと思います。それからイエスは彼らと一緒にゲッセマネというところへ行かれた。そして弟子たちに言われた。私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロとゼブダイの子二人とを連れて行かれたが、悲しみを催し、また悩み始められた。その時、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて、私と一緒に目を覚ましていなさい。そして少し進んで行き、うつ伏しになり祈って言われた。我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。それから弟子たちのところに来てご覧になると、彼らが眠っていたのでペテロに言われた。あなた方はそんなにひとときも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は熱しているが肉体が弱いのである。また二度目に行って祈って言われた。我が父よ、この杯を飲む他に道がないのでしたら、どうか御心が行われますように。また来てご覧になると、彼らまた眠っていた。その目が重くなっていたのである。それで彼らをそのままにして、また行って三度目に同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところに帰ってきて言われた。まだ眠っているのか、休んでいるのか。見よ、時が迫った。これは、新改訳では時が来たとなっています。人の子は罪人らの手に渡されるのだ。立て、さあ、行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきた。そう。このゲッセマネドの苦悩のこと。これ、このエレン・G・ ホワイトほどイエス様のご生涯、そして受難週に本当に調和の取れた美しい描写をしている書は、書物はないと思います。ゲッセマネの園で死ぬほどの苦しみと書いてありました。最後の苦悩でありました。全部読みません。要点だけ読みます。この夜ほどイエスの心が悲しみに満ちていたことはなかった。何よりも彼を苦しめたのは、神の支えの御臨在という光から締め出されるように思われたことでありました。彼は全人類の罪、咎を負って、イザヤ書の53章12節に書いてあるように、何の罪のないお方が、咎ある者と共に数えられた。罪人とされた。堕落した人類の罪をイエスが負わなければならない。罪を知らなかったお方の上に我々全部の全人類の罪とかが置かれなければならない。幾度も繰り返されている言葉です。天父の愛から永遠に締め出されるのではないかという恐れ。これが彼を恐怖に、不安に陥れたんです。罪に対する神の怒りが彼の上にのしかかったのです。だから私は悲しみのあまり死ぬほどであると言われたんですね。弟子たちは主イエスのこれほどの苦しみを見たことはなかった。もうそのお体は倒れるかのように、そしてゲッセマネの園で三回お祈りなさったその言葉は、声を上げてうめかれたと書いてあります。十二弟子は離れたところにいて、三人特別にペテロとヤコブとヨハネ。ヤコブとヨハネはゼベダイの子でありました。主よ、御国に私の子供をこの二人を、一人は右に、一人は左に、座らせてくださいとお母さんがお願いしたんですね。あのゼベダイの子二人。まあ、人間の欲望であったんですけれども、母親、この欲望を牽制しないで、そしてやがて彼らが精錬されて、全く主イエスに杯を飲んで殉教することをご覧になっていたんですね。ヤコブは残首でした。ヨハネはパトモス島に囚人として送られた。イエス様の見苦しみ、イエス様の十字架を見せられたからでした。この苦しみ、人間として彼は人の罪の結果をお受けにならねばならなかった。人間としてキリストは罪とがに対する神の怒りに 耐えなければならなかった。キリストの苦しみはまた繰り返して、天父とのお父さんとのつながりが切れたと感じられた。ここで彼は荒野でサタンと戦った時に彼は勝利しました。もう一度ゲッセマネでサタンは最後の恐るべき戦いのためにやってきたのです。サタンはこんな犠牲払って何の益があるか。人間の不義と暴はなんと絶望的じゃないか。サタンは事態の最悪の面を贖い主に強調したんです。この特選の民として選ばれたイスラエルはメシアを拒む。で、サタンは言うんです。あなたの弟子の一人はあなたの教えを聞き、教会活動の先頭に立っていたのに、あなたを裏切ろうとする。と、サタンは囁く。あなた、これユダのことですね。あなたの最も熱心な弟子の一人があなたを知らないであろうと言うでしょう。ペテロのことでしたね。そして弟子全部があなたを見捨てるでしょうと散々イエス様を失望させようとするんです。しかしイエス様はその苦闘の中で自分がこの地球に下ってきたのは人の魂がどれほど価値があるという数えこと知っていたからでした。その人の魂の価値のことを思い巡らしてサタンの囁きを退けて言ったのです。我が父よ、できることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。できることでしたら。けれども、私の思いではなく、あなたの御心のままになさってください。三回同じお祈りをした。で、少年人間的な苦しみの中、あの弟子の一人でもいいから、自分のこの苦しみに同情している、してくれる人を熱望していた。だけれども、マタイ26章の40節、彼らは眠っていたと書いてあるんですね。再び神の御子は超人間的な苦悩に陥り、気を失いそうに力が突き果てて、よろめきながら前の戦いの場所へ戻って行かれた。三回繰り返すんですね。そして、魂の苦悩がイエスに臨むと、その汗が血の滴りのように地に落ちたと医者のルカは描写している。糸杉の木とシュロの木がイエスの苦悩について無言の目撃者であった。 なぜここに僕は注目したかというと、昨日ね、ある人から、本土から電話があったんです。ノアの箱舟は、ゴイルという木で作られたんですかというから。私はこれ、聖書読んでて気がついたことはありません。知らないんですか？知らなかったですね。そう書いてあるんですか？じゃあ、調べてから返事しますので。そしたら、いやいや、調べる必要、返事する必要はありませんで。ゴイルという木、この聖書を調べてもない。糸杉の木で作られたと書いてあった。箱舟。糸杉の木とシュロの木がイエスの苦悩について無言の目撃者であったというんですね。で、3回お祈りしてから弟子たちのところに帰ってきて、まだ彼らは眠っていた。イザヤ52章の14節に、彼の顔立ちは損なわれて人と異なり、その姿は人の子と異なっていたからである。この証の文エレン・G・ホワイトは、預言者として幻で見せられた。それが我々に聖書を拡大する。主イエスの見苦しみがどんなであったかということをもっとわかるように描写しているということは本当にありがたいですね。そう。神の御子の人生はこの試みの時にたじろいた。そして最高の犠牲、世の罪を取り除く神の子羊として、何の罪もない傷のない子羊イエスが、十字架で悪人たちによって苦しめられ、そして犠牲になる。その最高の犠牲を見たときに、たじろいだと書いてある。ひるんだと書いてある。今でも死んでしまわれるかのようにばったり倒れてしまった。その時、父なる神の声は一言も聞こえなかった。天父の声が聞こえない。永遠の永遠に神から切り離されるのではないかと非常に恐れたんですね。そう、ずっと飛んで、しかしついにイエス様は、私の思いではなく、あなたの御心がなされるようにと言って決断して立ち上がった。そして弟子たちのところに行った。すると、まだ眠っているのか、休んでいるのか。マタイ26章の45節。見よ、時が迫った。時が来た。人の子は罪人らの手に渡されるのだ。そして、ボートたちの足音を聞いて、イエス様は、さあ立て、行こう。全く変わった態度になったんです。この時、ユダに、 連れて来られた者たちの中に、ボートたちがいたと書いてある。ボート。ローマ兵の兵、ローマの兵、兵士たちがいたと書いてある。祭司たち、ユダがキリストを連れてきたんですね。ここはね、マタイ、マルコ、ルカも、祭司長たち、長老たち、律法学者たちがやってきたとしか書いてない。ところが、ヨハネによる福音書を見ると、ローマの兵士たちと書いてある。エレン・G・ホワイトは、ローマの兵士たちと書いてある。そう。この宗教家たちは自分たちの手は汚さないで、国家権力、政治権力を使って悪さをするということがここにも現れている。この時もローマ兵たちがやってきた。そしてピラトの祭壇でローマの総督ピラトに祭壇させた。そしてゴルゴタへ行く途上もローマの兵士たちが鞭打ちながらそのゴルゴタに連れて行った。宗教権力者たちは手を汚さなかった。十字架でイエス様を十字架につけたのはローマ兵であった。宗教権力、宗教家たちにそそのかされて、同じことが終わりの時にも起こるでしょう。そしてこの第74章の最後にね、こう書いたの。弟子たちはイエスが捕らえられ縛られるままになるのを見て恐れた。彼らはイエスがご自分と弟子たちの上にこの屈辱をお許しになったことにつまずいたと書いてある。教会に来てね、よくつまずく人がいる。熱心そうに見えてつまずく人が自分たちのためにならないと思ったら、つまずいて真理から去っていくんです。彼らはイエスがご自分たちと、彼らはイエスの行為を理解できなかった。そしてイエスが暴徒たちに屈服されたことを非難した。憤慨と恐怖のあまり、ペテロは逃げ出そうとした。ペテロが逃げ出そうと言い出したと書いてある。ペテロが弟子たちに。あの最も素晴らしい信仰を告白したペテロが。こんなこと聖書でわからないね。この際に応じて弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去った。マルコ14章。みんなイエスを捨てて逃げ去った。最後の時代にも、大総統月刊の378ページ、熱心に教会来て、キリストの弟子たちと思われた人たち、現代の真理を信じると告白していた。真理に従うことによって清められていなかった者たちの大部分が最後に信仰を捨てて反対の側に加わり、最も苦い敵となると預言者は大総統月刊の378ページに書いています。 そう。ここでね、この主イエスは、ヨハネ一章三節、コロサイ一章の十五節、十六節を見ると、万物、宇宙の万物、見えるもの、見えないもの、一切は、を作られたお方であった。そして、天の御座においては、千々万々の御使いたちの賛美と礼拝を受けておられる、威厳のあられる、大いなるお方であった。その主が、命を捨てるために、おいでになった。創造主の血を流さなければ、罪は許されない。罪から解放されない。罪を取り除くのは、ヨハネ五章を見ると、全宇宙で誰もいなかったのでヨハネは激しく泣いたが、子羊が世の罪を取り除くお方として描写されています。そのお方の死によって、我は生きぬ。我は何をして主に報いし。このいくつか賛美歌を歌いますが、イエス様の超人間的な苦しみ、身代わりの死を知って黙っていられる人はいないはずです。私は主のために何を捨てし、主は御父のもとを離れ、わびしき世に住みたまえり、核も我がために栄えを捨てた、栄光を捨てた。我は主のために何を捨てましょう。主は許しと慈しみと救いをもて下りませり、豊けき賜物身にぞ余る。ただ、身と玉と捧げ祭らん。ここに行かないと、十字架と私は何の関係もなくなります。十字架に触れたマリアは、すべてを捧げて献身した。捧げた。そうね、ちょっと待ってくださいよ。まあ、いいか。教育の311ページ。福音宣伝の働きがはかどったり妨げられたりするときに、我々はその結果を自分自身や呼び人と結びつけて考えるが、これを神と結びつけて考える人は非常に少ない。伝道の働き。罪のために創造主が受けられた苦しみを思う人は非常に少ない。前天はキリストと苦しみを共にしたが、しかしその苦悩はキリストが人生を取って現れた時に始まったのでもなければ終わったのでもない。つまり十字架であの苦しみは終わったのではないというんですね。十字架は罪が初めて現れた時から神の心に生じた苦痛を我々の鈍い感覚に示すものである。罪が最初に生じた時から、 神の心は苦痛で満たされている。人が正しいことから離れるために、たびに、残酷な行いをするたびに、我々テレビなんかでね、これほどまで恐ろしいことが日本にも起こってきたのかという、本当に心痛いことが起こってますね。銃がやってきてから、もちろんこの剣の時もそうであったでしょうけれども、本当に恐ろしいことが起こってます。人生が神の理想に到達できないたびに神の心が痛むということは、我々皆理想に達していないということは、イエス・キリストは十字架で苦しめられた、その苦しみを今もしているということです。そう、残酷な行いをするたびに、もうこれは本当に順化してる。もういろんな恐ろしいことが起こっても慣れっこになってる。イスラエルが神から離れた当然の結果として敵に征服され、残虐と死という災難が降りかかったとき、主の心はイスラエルの悩みを見るに忍びなくなった。現代イスラエル、神にの民に対しても、同じ心痛を持っておられる。我々がコロナで悩むとき、またいろんな悩みでに、会うときに、主の心もその悩みを見るに忍びなくなった。病で、事故で倒れる。借金で、いろんな苦しみで悩むとき、主も共に悩んでおられるということを忘れないようにしましょう。神の御霊は自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしをしてくださる。被造物全体が共にうめき、共に海の苦しみを続けている。今、地球環境が破壊されつつあるときに、この御霊も生きているもの、被造物全体が共にうめき苦しんでいる。その時に神も共に悩んでいるというんですね。この世界は広い。ラザロの家って訳してるけど、これはラザロの家じゃなくて、なんていうか、療養院っていうのかな。そういう意味で、ラザロの家じゃないですね。貧しい病院の収容所のようなもので、我々はその悲惨な光景を心に思うことすら苦痛である。その現実の姿を見るとき、重荷はあまりにも大きいであろう。しかし神はそのすべてを感じておられる。すべてを感じておられる。ローマ教皇フランシス教皇は本当に感じておられるのか。この地球共通の絵を作るために世界一つになろうと言って一生懸命頑張ってる。天の王は一つ一つその苦痛を感じておられる。神はその罪とその結果を滅ぼすために最愛の一人子を与え、御子の協力によってこの悲惨な光景を終わらせる能力を我々にお与えになっている。御国の福音が述べ伝えられて、終わったらこの世界は来る。だからこのキリストは 十字架の苦しみを今も続けておられる。そのことを知ったときに、私はこの天津死聖所の御座の前に傷つくし御手を広げ立ちて、大神の子羊今なおほふられ、取りなしたも我が罪のために、今イエス様は十字架に殺されてるんですかと、ある人が文句を突きつけた方がいます。子羊イエスは我々の罪のゆえに、悪のゆえに、今なおその心がズタズタに引き裂かれていると初代文書に書いてある、その思想を織り込んだんです。大祭司イエスは常しないに罪を取り除き、あがない罪から完全に解放されるまで、なお子羊として取りなしたも、夜も日も休まず我が心に神の自己犠牲の愛の律法が完全に記されるまで、まだ苦しんでおられる。はい。やがて、もうすぐ、大いなる試練がやってきます。最後の試練の時が、最後の神のために望もうとしてます。時は近づいた。悩みの時というと、小さな悩み、日曜休業令が出て強要される時、大迫害に遭う。もう一つは、ミカエルが立ち上がって、国始まって以来かつてないほどの大いなる悩みの時が来る。それは、人間の筆で描写することのできない悩みの時であります。コロナどころじゃない。もう大変なことが、この神の愛、福音を拒んだ人たちに降り注がれるということを、ダニエル書黙示録は描いてます。で、これは大いなる悩みの時です。神の戒めを守り、イエスの信仰を守り、神にの子羊にどこまでも命を捧げて従っていく人たちに、最後の戦いの矢が、全世界の悪の勢力が結集して、宗教権力、政治権力結集して神のために向けられる。もう売ったり買ったりできない、もちろん。そう、殺してもいいという、片っ端から殺してもいいという死の法令も出てくる。詳しく黙示録に書いてあるし、そしてこの各時代の大騒動に、本当にこれからの起こること、ドラマチックに描写しています。もう、とことん神の民は町を離れ、そして人里離れたところに、逃げていく。天使たちは苦しい同情の念を持って彼らの苦悩を見つめ、この苦悩は大いなる苦の悩みですね。彼らの祈りを聞くのである。彼らは人々を危機から救出しようという指揮官の言葉を待っている。しかし彼らはもう少し待たなければならない。神の民は杯を飲み、バプテスマを受けなければならない。悩みのバプテスマ。ヤコブとヨハネは 私の与える杯を飲むことができるかと言ったら、できますと言った。けども、十字架にかけられたって逃げていった。で、十字架で、にかけられたイエス様の無限の愛を知った彼らは、ヤコブもヨハネも殉教していくんですね。そう。で、初代文集456ページに、ね、生徒たちが都会や村を去り、互いに共同して団体を作り、人里離れた場所に生活するのを示された。悪人たちが飢えと渇きに苦しんでいる時に、天使たちは生徒たちに食物と水を与えた。次に私の見たのは、地上の有力な人たちが一緒に相談している周りをサタンと悪天使たちが忙しく飛び回っている光景だった。私はまた生徒たちがその特殊な信仰を捨てて安息日をやめて週の初めの日、日曜日礼拝を守らなければ一定期間の後には誰でも彼らを自由に殺してもよいという命令。死の法令が出されるのを見せられたんです。死の法令。一定期間。けども彼らは完全に全能者の翼の影のもとに守られて、彼らは神に信頼し、逃れる道が備えられるという神の約束にすがって冷静に落ち着いていたと書いてあります。特殊な信仰。今、キリスト教全3万3000プロテスタント教会、そして、その、東の正教会、あ、ごめんなさい。聖ロシア教会かな。そして西のローマ教会、法教、カトリック教会。全部今一致に非常な勢いで一致しようとしています。そればかりでなくて宗教が大連合をしようとしています。特殊な信仰、教理は捨てて、愛と平和のために一致しましょうというんです。特殊な教理を持っているセブンステイ・アドベンチストはどうなるんでしょうか。彼らは神に信頼して冷静に落ち着いていた。ある教授がカトリック教会の新聞のを送ってきました。フランシス教皇は、ね、原理主義者たち、つまり、忠実に、その、教理に、従っていこうとする原理主義者たちには、生、永遠の命は得られないんだ。原理主義者たちは、その原理主義の教えを捨てて、特殊な教理は捨てて、セブンスターアドベンチの最後の贖いとか、7日目安息日とか、ね、そういういろんな特殊教理がセブンスターにありますが、そんなのは捨てないと生永遠の命に預かることはできないんだと言っているんですね。立法よりキリストに向かおうじゃないか。これ、フランス教皇が言ってるんですよ。立法は命を与えてはくれない。愛だ。そう。ある教授がこんなコメントした。ローマ教皇の敵はセブンステイ・アドベンチストであることがはっきりしてます。真ん中の一般越権講話の中に、キリストが来られる前に監督に至るということを教えるのが立法主義者の異端だと書いています。立 法を完全に守り、罪のない完全な品性を説く人たちはいたんだというんです。再臨前の品性完成の否定ですね。今の世界総会の教えも日本教団の教えもローマ教皇の敵ではありません。真の敵は大僧との教えにある品性の完成です。いいこと言いますね。律法が心に記されるという新しい契約です。敵の方がセブンス・デイ・アドベンチストの真理を知っているようです。カトリック新聞の9月12日号の教皇フランシスコの発言で、キリスト再臨前に完全になれるということはガラテア書の律法主義者だと言っています。SDA の王道に反旗を翻しています。それから現代の SDA の教えも獣の教えと同じという、教えと同じということです。去年のアドベンチストライフ11月号。エレン・ホワイトの証に逆らうのがサタンの目的ですと、教授がコメントをしているんです。皆さん。テモテ第2の手紙の3章の12節。キリストイエスにあって、信心深く生きようとする者は皆、迫害を受けると書いた。本当に心の貧しい人たちは幸いである。悲しんでいる人たちは幸いである。天国は彼らのものである。乳和な人たちは幸いである。キリスト者の聖書のステップが書いてありますが、最後はね、義のために迫害される人たちは幸いであると言ってる。信心深く生きようとする者は、ね。みんな迫害を受ける。ピリピ1章の29節。あなた方はキリストのためにただ彼を信じるだけではなくて、彼のために苦しむことをも、何と書いてますか？賜っていると書いてある。キリストのために苦しむことを賜っているギフトだって言うんですね。エレン・ホワイトは、各膝の希望を282ページに、バプテスマのヨハネのことが書いてあります。キリストのために、諸輪に道備えをして、すべてを犠牲にしたあの預言者、バプテスマのヨハネ。メシアは彼を救おうとなさらずに、投獄されて、首切られて、殉教するのを許された。その、各医者の希望の、そのところの一番最後に書いてある言葉。天が人に与えることのできるすべての賜物の中で、キリストと共にその苦難に預かることは、何と書いてますか？最も重い信任であり、最高の栄誉で、こういう人たちが全世界から現れてくるんです。はい。そう。言い忘れたけれども、もう今ね、本当に最後のテスト、試練、が、もう非常に迫ってる。新型コロナの問題。そのためにワクチンは道徳的に全ての人が受けなければならないとフランシス教皇が言ってる。バイデン大統領同じイエズス会は、アメリカの全ての国民にワクチンを義務化。強制しようとしている。何を意味するんでしょうか。 いつか話しました。これは獣の刻印じゃないけれども、獣の刻印に導いていく一つの要因であります。もう非常に近い。国家権力。法を改正して、そして国家権力で権力を使って、そして新型コロナを止めなければならないというところに来つつありますよ、皆さん。気候変動。今度11月に COP26 が開かれます。スコットランド、イギリスのスコットランドで。ローマ教皇は強力なメッセージを世界の指導者に与えようとしているんです。時は近づいているでしょうか？それとも昔のイスラエルのための間にことわざとなったように、ああ、日は伸びた。幻は虚しくなった。幻？エレン・G・ホワイトに見せられた幻？証の踏み？これは19世紀の半ばに書かれたものであって、我々の今に適用しない。そういうことわざになりつつあるのではないでしょうか。その時に私たちは、私のために命を捨ててくださったあの尊いイエス様のために命を捧げて全くイエス様に頼って生きる信仰を行使できるだろうか。天皇お父様、今歌いました賛美歌は誠に信ずべきであり誠であります。十字架を追ってあなたに従っていくときに、あなたから冠が与えられる。天の王子、王女としてくださる。永遠に死を経験しない。涙も痛みもない。病もない。永遠の命、永遠の御国に住まわしてくださる。その約束をしてくださった方は、私たちのために命を捨ててくださったイエス様です。心から信じたいと思います。どうぞ最後まで一人一人を支えてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。